ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第528回です。
先週は急遽配信をお休みにさせていただきました。編集の時間が確保できなかったのと、ゴールデンウィークの兼ね合いでネタの確保が困難だったというダブルパンチですね。
中の人もちょっとへばってましたけどね。
今回は2週間分のニュースの中からお届けするニューススペシャルです。それでは今回のニュースです。今回は2週分のニュースからお届けいたします。
KDDI は新サービスの発表会を開催し、 au および UQ モバイルの新料金プラン au スターリンクダイレクトの他社回線向けの開放、ポンタパスの特典拡充を明らかにしました。新料金プランはau が6月3日から提供を開始する au バリューリンクプラン、データ通信容量無制限、スターリンクと直接通信できる au スターリンクダイレクトや、海外でのデータ通信、au 海外放題がセットになっているほか、一般ユーザーよりも通信リソースを多く割り当てられる、au 5G ファストレーンも利用できるとのことです。既存の料金プラン、使い放題マックスプラス、au マネカツプランプラスは継続提供されますが、8月1日に既存プランを改定、料金が値上げになりますが、付帯サービスが拡充されるとのことです。au 5G ファストレーンは、無線リソースを他のユーザーより多く割り当てるサービスで、混雑したエリアでも快適に通信ができ、イベント会場などで通信が混雑する場所でも SNS 投稿などが快適に行えるとしています。フィールドトライアルでは、2024年11月に山手線で一般ユーザーに対して 1.8 倍、2025年5月に大阪・関西万博の会場で同 2.2 倍、ダウンロードのスループットが高かったとしています。サービスの契約は au バリューリンクプランのほか、使い放題マックスプラスや au マネカツプランプラスを契約するユーザーが利用できますが、5GSA 対応の端末が必要になるとのことです。UQ モバイルの新料金プランは、どちらも6月3日提供開始のコミコミプランバリューとトクトクプラン2。コミコミプランバリューは、月間データ容量 35GB、1回あたり10分以内の国内通話がかけ放題のほか、ポンタパスも含まれています。また、対象のサブスクリプションサービス利用時に最大 20% ポイント還元されるサブスクプラスポイントが適用されるとのこと。トクトクプラン2は、月間データ容量 30GB、月のデータ利用量が 5GB 以下の場合は料金を1100円割引くほか、au Pay カード支払い時や固定回線のセット、家族割引などが利用できるとのことです。au スターリンクダイレクトの他社開放については、 月額1650円。UQ モバイルの対象プラン利用時は月額550円で利用できるもので、これまで au のユーザーのみ利用できましたが、ポボや UQ モバイルを含む他社でも利用可能になります。au スターリンクダイレクト専用の SIM カードまたは eSIM を発行する必要があり、au 取扱店や au オンラインショップで申し込むことができます。au 4G LTE エリアで利用できるデータ通信容量 1GB も付帯するとのことです。ポンタパスの拡充は6月以降に実施されるとのことです。
発表内容が多いので、かなり要約した状態でのご紹介です。各サービスの詳細については、au のホームページ、ニュースサイトの紹介記事を合わせてご参照いただければと思います。au スターリンクダイレクトは当面無料と先日発表されていたと思いますが、無料だった期間がかなり短く終わりそうですね。新料金プランへの付帯や既存プランのオプションサービスとして契約できるほか、他社を利用しているユーザーも専用の SIM カード、eSIM を使用することでサービスを利用可能になるというのは面白いと思いました。UQ モバイルは既存のトクトクプラン、ミニミニプラン、UQ 親子応援割の新規受付を6月2日で終了し、既存プランの改定を予定しているとのことです。先日 NTT ドコモが料金プランの大幅改定を発表しましたが、au と UQ モバイルも大幅な改定を実施することになりました。両社に共通しているのは、料金内容の改定よりも、付帯するサービス内容で差別化を図ろうとしている印象です。
KDDI と沖縄セルラーはオンライン専用ブランドのポボ 2.0 において音声回線の新規申し込み時における本人確認で公的個人認証サービスに対応したことを発表しました。公的個人認証サービスではマイナンバーカードの IC チップに載せられた電子証明書を利用することで顔写真の撮影なく本人確認手続きを行えます。担当者による確認作業がなくなるため、原則即時で手続きが完了するとのこと。利用には、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンと、署名用電子証明書のパスワードが必要です。
本人確認の強化と、手続きの簡略化が合わせて実現することになります。確認時の手順が減るのと確認作業の短縮が図られることでユーザーにとっても多大なメリットがありますね。
静岡県は2025年度の富士山の登山口に関する規制を発表し、一般の登山者は入山前にスマートフォンアプリによる事前登録が必要となることを明らかにしました。静岡県側から富士山のおおむね5合目以降に入山する際は静岡県富士登山事前登録システム静岡県富士ナビアプリで事前登録の上入山証の発行を受ける必要があるとのこと。事前登録では富士山の保全や安全登山についてのルールやマナーを e ラーニングで事前学習し、学習テストへの合格が求められるとのことです。また、入山料として1人1回あたり4000円の納付が必要です。入山料は現地納付のほか、アプリからも納付することができます。スマートフォンを所有していないユーザーは、現地でも手続きができるとのことで、同伴する子どもの登録は、親のスマートフォンアプリから手続きできるとしています。
富士山の登山についてはマナー違反も多く、ゴミの放置や遭難など、さまざまな問題が発生しています。静岡県側、 山梨県側ともに事前登録や入山料の納付が必要になってしまっていますが、今回静岡県側ではアプリによる事前登録が求められるようになっています。しかし登山期間よりも期間が終わった後に無理やり登ろうとする外国人やアホな日本人の対策が深刻な問題だと感じます。ルールを守らずに帰らぬ人となるのは本来なら自業自得ではありますが、山を管理する側からするとそうも言っていられないでしょうから、結局そこに人手とコストがかかってしまうのが何ともやりきれない感じはします。
NTT ドコモはネットワーク品質対策として HPUE などを導入することを明らかにしました。ドコモによると 5G の基地局は前年同期比でおよそ 20% 増加、下り平均スループットは全国の主要都市中心部で約 20%、 主要鉄道動線で約 30% 向上していると市、東京都の大手町周辺の例では平均スループットが約 60% 向上、同じく東京都の JR 山手線では約 80% 向上したとしています。突発的に人口が集中する大規模なイベントでの臨時基地局設置などの対策数が2024年度は前年度比でおよそ2倍に増加、 SNS におけるユーザーの不満の声は2024年度第4四半期には前年同期比で 40% 減少したとのこと。今後は 5G のサブ6帯と 4G 周波数帯を転用した 5G をさらに展開、設備投資も加速することでよりユーザー体感品質を向上するとしています。導入予定の設備には 4.5GHz 対応のものを含むマッシブマイモユニットMMU による体感品質の向上のほか、端末の送信電力を上げることで接続性を向上させる HPUE を導入、上半期に発売される一部の 5G スマートフォンの送信電力をアップするとしています。このほかスマートフォンと人工衛星の直接通信を2026年夏にも始めることも表明されています。
ソフトバンクに続く HPUE の導入表明です。一時期のひどい状態に比べるとドコモの接続性は比較的マシになってきたのを感じますが、それでも時間と場所によってはまだまだあまり状態が良くないという場面もあります。今後も通信品質を向上させるための設備投資をしていくとのことで、改善されることを期待したいところです。また NTT グループの決算会見において持ち株 NTT こと日本電信電話株式会社の社名を NTT へ変更すること、それに伴う NTT ドコモグループのコーポレートロゴ変更が発表されています。グループ内の NTT コミュニケーションズは NTT ドコモビジネスへ、 NTT コムウェアは NTT ドコモソリューションズに社名を変更、NTT ドコモグローバルと合わせてドコモの新しいコーポレートロゴに合わせた新しいコーポレートロゴを採用します。従来の NTT ドコモのコーポレートロゴは引き続きドコモの事業ブランドのロゴとして使用、新しいコーポレートロゴは NTT のロゴであるダイナミックループが追加されるデザインです。
Apple は iPhone 向けに配信を開始したソフトウェアアップデート iOS18.5 において iPhone16e に存在していた通信傍受の脆弱性を修正したことを明らかにしました。この脆弱性は iPhone16e 固有のもので、他のモデルには存在していないとのことです。 Apple によると、ネットワーク上で特権的な権限を持つ攻撃者がネットワークトラフィックを傍受できる可能性があったとのことですが、iOS18.5 で状況管理を改善し、 この問題を解消したとのことです。iOS 18.5 では、この他にもアプリがユーザーの機密データにアクセスできる可能性があった Bluetooth の脆弱性や、FaceTime 通話中にマイクをミュートしても音声が消音されない場合があった問題など、33件の脆弱性が修正されているとのことです。
iPhone 16e のみの脆弱性というのがちょっと不思議なところですが、今回のアップデートで修正されているとのことで、早めのアップデート推奨です。
KDDI と沖縄セルラーは、6月5日に発売する Xperia 1 Mark 7において HPUE に対応することを明らかにしました。 KDDI は送信出力を高めて安定した通信を実現する HPUE を対応スマートフォンへ順次展開することを明らかにしています。
各社 HPUE への対応を表明していますが、KDDI も対応するとのことです。対応機種については順次増えていくようですが、ハイエンドモデルのみが対応するのか、エントリーレンジの製品でも対応するようになるのか、興味深いところではあります。
ヌビア傘下のレッドマジックは最新スマートフォンレッドマジック10エアーを発表しました。高い処理能力と軽さと薄さを追求したボディを両立させており、ゲーミングスマートフォンと銘打ちながら、これまでのゲーミング向けとは異なるデザイン性を目指しているとのこと。エアーという名称には美しさ、個性、競技性の3つの意味が込められているとのことです。内部パーツの配置を見直したことで、上下の重量比が1対1になっており、上下どちらかに偏っていないとのこと。ディスプレイはパンチホールやノッチがなく、フロントカメラは画面の下に配置されます。本体を横向きに持ち、ゲームコントローラーのように使えるショルダートリガーも備えます。チップセットはスナップドラゴン8 Gen 3レッドコア R3 ゲーミングチップ、キューブ AI アルゴリズムを搭載、NFC に対応しており、Google Pay を利用することができるとのことです。
ゲーミングスマートフォンにありがちな派手なデザインや発光ギミックはなく、見た目は普通のスマートフォンのようです。メモリーとストレージの組み合わせは、メモリー 12GB、ストレージ 256GB とメモリー 16GB、 ストレージ 512GB の2種類で、ボディカラーがオレンジのモデルはメモリー 16GB、 ストレージ 512GB のみが設定されます。ゲーミングスマートフォンは欲しいけど派手なのは嫌、そういう向きにはうってつけかもしれません。
アップルはカープレイの次世代モデル、カープレイウルトラを発表しました。カープレイウルトラは従来のカープレイの機能を基盤として車両との連携が強化されています。スピードメーターなどの計器の情報をディスプレイに表示できるほか、自動車メーカーのルック&フィールも反映できるとのことです。対応機種は iOS 18.5 を搭載する iPhone 12 シリーズ以降、アストンマーチンがアメリカやカナダ向けに販売する車両の一部に搭載するほか、ソフトウェアアップデートにより今後数週間で既存モデルの一部でも利用可能になるとのこと。また今後多くのメーカーが対応の車種を発表する予定とのことです。
カープレイはカーナビやディスプレイオーディオにスマートフォンのナビ機能やマルチメディア機能を追加できるというものでしたが、今回発表されたカープレイウルトラはそれに加えて車両との連携が大幅に強化されるようです。メーターなどの計器情報や エアコンの操作パネルなども統合できるようで、車載コンピュータとして非常に強力になるようですが、車両連携を前提としたアプリ機能の提供なども期待したいところです。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。